超三大やった学んだこれからの私。この番組は私たちが京都産業大学2回生の時に受講していたインターンシップ6という授業で学んだことについて発表します。京都産業大学経営学部経営学科3年次生前川大輔と、
京都産業大学経営学部経営学科3年次生志田理人でお送りします。
私たちはフィールドワークで京セラ本社に6月16日と6月30日を2回に分けて行きました。フィールドワークの内容は、事前に京セラの商品などを調べていき、実際に京セラ本社の資料館に見学した上で、わからないことを少し社員に尋ねるというものです。今回のフィールドワークの、フィールドワークで学んだ内容は、京セラはリビングトギャザーというのをテーマにしており、新しい時代に向けて、世界との共生、自然との共生、社会との共生、3つの共生を掲げて、その中でも特に自然との共生に力を入れています。京セラ本社の壁面には凄まじい数のソーラーパネルがついているのですが、なんと本社の壁面には1392枚、屋根上には504枚装着されているらしいです。高層ビルの垂直平面のソーラーパネルの設置量としては、京セラは世界最大の設置量となっており、年間で 97.2トンもの二酸化炭素削減を可能にしています。 97.2 トンという二酸化炭素の削減量は、京セラ本社の総電力の使用量の 13% に相当します。この京セラの技術はトヨタのハイブリッドカープリウスにも採用されており、車の屋根上の太陽光パネルで発電して車内ファンを動かし、車内の体温の上昇を抑えるのにも使われています。ではなぜトヨタは京セラに太陽光パネルの開発を、ま、任せたのでしょうか。一つ目のポイントは、京セラの一貫産体制による高い品質と信頼性です。屋根という限られたスペースで必要な発電量を確保する太陽電池の技術力や製品品質、信頼性の高さが評価されたようです。で、二つ目のポイントは、太陽電池のデザインの良さです。プリウスにはルーフ型の太陽電池が屋根に搭載されていますが、美しいルーフ型の太陽電池を作るのは至難の業です。そこで、京セラは覆面でデザインされるルーフに美しく搭載する太陽電池の設計力と厳しい品質管理に基づく均一な色合いによる美しさが評価されたようです。フィールドワークでの失敗と反省。これまでのフィールドワーク全体で大企業に何回も電話をかけてもアポを取ることができなかったり、実際に出向いて質問はできたものの、もっと細かい専門的な話などが聞けなかったっていう点と、そういう点からこれからマナー講座で学んだアポの取り方なども踏まえて、もっとうまく電話できるようになりたいと思いました。ですが、何回もアポの電話を断られたおかげで、企業に電話するときにあまり緊張しなくなったので、自分のためにはなってよかったとは今では思います。他にも、今まで大企業の会社に出向いたことがなかったので、実際に京セラの本社に行ったときはとても緊張してしまい、入るまでにだいぶ時間を食ってしまったり、フィールドワークで、いろいろな人に話しかけるときに早口になってしまいがちだったりしました。ですが、実際に大企業に行くことで、パソコンで調べるだけでは得られないような様々な情報を得ることができましたし、京セラ本社の壁に設置してあるソーラーパネルを実際見ることができました。めったに大企業に行く機会とかはないと思うので、行けてとても良かったと思います。とまとめで、京セラは独自の固有技術を活かせるソーラーパネルに力を入れており、ソーラーカーなど幅広く応用させています。また、京セラは様々な商品の開発にあたって、資源の浪費を最大限に抑えているので、京セラが掲げている三大テーマの一つである自然との共生をしっかり実行できているので、感心させられました。これまでのインターンシップ6を通して、私は最初、何か就職を意識して動きたいと思って、インターンシップ6を受講しました。当初は、フィールドワークはそんなに難しいとは思っていませんでした。けど、途中で調べるテーマをやむなく変更したり、企業に全くアポが取れなかったり、道に迷ったり、京セラ本社の迫力に圧倒されて入るのをためらったり、と思ってたよりも、はるかに難しくて、とても苦労しました。 様々な失敗をインターンシップ6で経験して押し込んだりもしました。ですが、今となってはそのことによって少し自分が成長できたような気がします。とても良かったと思います。このインターンシップ6で特に自分の中で良かったと思うのが、専門講師を招いた2回にわたるマナー講座です。このマナー講座は普段の自分では気づかないことに気づかせてくれました。例えば、今までは笑顔で挨拶することは普通にできていると思っていました。ですが、専門の講師の人に一別一礼の時に礼をして顔を上げた時に笑顔でなく無表情になっていると言われたことがとても印象が衝撃を受けました。他にも座る姿勢によって相手の態度が180度違うように見えることなど、普段の授業などでは学べない内容を教わることができました。京セラの展示物などが豊富で様々あったことが分かったし、自分が興味を持っていたソーラーパネルのことなどについてより詳しく知ることができたので、このフィールドワークができてよかったと思います。そしてまた、自然に笑顔で挨拶、立ち上がるときに椅子を自然に直すなど一つ一つが習慣になり、これからの就職活動の練習になって非常に神になったと思います。このインターンシップ6での経験は就職活動や将来の会社での仕事に活かせられるので、受講した回があったと思います。今後もこの経験を何かに活かしていきたいなと思います。
はい、続きまして、京都産業大学経営学部経営学科3年生石田有人がこのインターンシップで学んだことを発表したいと思います。僕のテーマは京セラ創業からの歴史功績です。京都の大企業となっている京セラの歴史的な部分に触れました。この授業では学習を深めるためにフィールドワークを行いました。僕はフィールドワークで京セラ本社に伺いました。京セラ本社を訪れ、京セラの社員さんに質問したりして社内見学をしました。京セラの展示品や授業について詳しく掲載されているコーナーもあり、詳しい情報を知ることができました。このフィールドワークを通して感じたことについてこれから話したいと思います。このインターンシップでは京都のことについて調べて、実際にフィールドワークを行ってより学習を深めるということでした。最初は何を調べようかなという感じで気楽な気持ちでテーマを決めていましたが、いざテーマが決まると、そこから自分で動いて決めたテーマについて考え、何とかしなければならない状況になり、気持ちが焦ってしまいました。その焦りの理由の一つとして、このフィールドワークでした。テーマを決める段階で、最初のテーマ設定は、京都の代表的な企業である任天堂の歴史について調べるということでした。何とかテーマも決まって、任天堂の社員さんに直接話を聞くため、アポを取る電話をしましたが、断られてしまいました。そこでもう一回広報につないでもらえるように電話したのですが、断られてしまいました。これではきちんとフィールドワークを行えないので、すごく焦りを感じたのを覚えています。担当の先生にもアポを取れなかった結果を報告したら、断れるのは十分にあり得るとおっしゃられました。これも一つの経験で、そこからの頑張りも大切だということでした。そこで社内見学だけでも行けるか調べたのですが、それも無理だったので、これではフィールドワークを実行できなかったので、少しテーマを広げて京都の企業ということで、次に京セラについて調べました。社内見学もできるということだったので、任天堂から京セラにテーマを変更しました。早速京セラにもお話を聞けないかどうか電話でアポを取ったのですが、やはり断られてしまいました。そして社内見学はできるとのことだったので、実際に京セラ本社に行きました。普段行かない会社の独特な雰囲気に緊張もしましたが、なんとかフィールドワークを終えることができました。フィールドワークを終え、企業というのは忙しいのはもちろんのこと、心よくお話をしてくれるように甘くはないことをとても実感しました。そして、フィールドワークを行って反省する部分がありました。テーマの変更で質問の準備が間に合わなかったこと、実際本社に行くと慣れないところなのもあって挨拶など授業でマナー講座を行ったのですが、そこで学んだことを実践できませんでした。そしてアポを取って詳しく話を聞いたりするという機会が持てませんでした。これらの反省から僕はフィールドワークというせっかくの機会なので、積極的に行動することを意識することが大切だなと思いました。質問をするにあたって質問を考えるだけでなく、しっかりシチュエーションをイメージして、また失敗を考えた想定をしておくことが大切だと思いました。このように反省からいろいろ学ぶことができたフィールドワークは、すごく得るものが大きかったと思います。 ここで私のテーマの京セラの歴史功績について軽く紹介したいと思います。京セラは社会貢献事業を行っており、大きく分けて5つの社会貢献事業をしています。1つ目が学術研究支援、2つ目が文化芸術支援、3つ目が環境保護活動、4つ目が地域社会活動、5つ目が国際交流国際協力です。代表的なものを挙げると、京都パープルサンガの設立を支援、運営をサポートなどが挙げられます。京セラは1959年、昭和34年今の代表稲森和夫さんが京都セラミック株式会社を創業されたのが最初で、そこから今では多くの賞を受賞し、環境の点でも積極的に活動している京都の代表的な企業となっています。最後にインターンシップを取ってみて感じたことについて全体のまとめとして話していきたいと思います。この授業を自ら進んで取ってみて、最初はどんな感じの授業だろうという感じで少し不安だったのを覚えています。授業が進んでいくにつれて、自分自身で何とかしなければならなくなってきて、正直苦しく感じた時もありました。特にフィールドワークは今まで経験したことがなかったので戸惑いました。インターンシップの授業の一環としてマナー講座があったのですが、マナー講座では今まで知らなかったことが多くあって、実際に外部の講師の方が来られての実習でしたので、いろいろ指導を受け、日頃の習慣で意識していないことが多くあったので、苦戦しましたが、得るものも大きかったです。このインターンシップでは、身近な京都を元にした授業だったので、今回私は京都の企業ということで京セラを調べましたが、フィールドワークを重ねたりして、改めて偉大な企業だということを感じました。京都には京セラ以外にも代表的な企業がありますが、インターンシップで京都の企業だと初めて知った企業もあったので、より身近に企業があることを感じました。また同じこの授業を受講している他の人の発表などを聞いていると、皆様々な京都に関するテーマだったので、京都をより詳しくなり興味を持てたように思います。そして各々のフィールドワーク等の工夫や調べ方等を見ていると、自分に吸収できるような見習う点があって、そういう部分でも一つ学べたと思います。自分にとって何かプラスになればいいなと思い、このインターンシップを取りましたが、今ではいい経験だったなという思いです。インターンシップが終わったその時は、プラスになるものがあまり実感できなかったのですが、この先にいつか実感できる時が来ると思っています。そのためには、この授業を通していたものを、ここで終わりにするのではなく、この経験が生きてくるように無駄にしないようにすることが大切だと思います。私はもう少しすると、就活を控えているのですが、そういった部分で活かすことができるようになればという思いです。以上でインターンシップの僕の発表を終わりたいと思います。このインターンシップの発表をラジオ聞いてくださってありがとうございました。京都産業大学経営学部経営学科志田有人と、
京都産業大学経営学部経営学科前川大輔でお送りしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。